Good morning.
おはようございます。
I'm glad all of you are here. I especially want to offer a warm welcome to the students who are here for the coming of age blessing today. And we hope that this will be a good time for all of you.
今朝もこう集まってくださった皆さん、心から歓迎します。特に、今日のために来ていた学生たちですね。本当に来てくれてありがとうございます。
Before I begin, I just want to do something here so that nine of the ten university students who are to come today are students from Ibaraki Christian. So I just want them to see something. If you are a graduate of Ibaraki Christian, whether that's kindergarten, junior high, high school, university, if you're a graduate, would you please stand and stay standing?
今日はね、10人来てくれはずだったので、1人ね、体調が悪くて9人しか来られなくなってしまったんですけど、ちょっとね、メッセージを始める前に皆さんにちょっとやってみたいことがあるんです。この中で、なんだ、幼稚園でも、中学校でも、高校でも、大学でも、茨城キリスト教大学学園を卒業したって方、ちょっと立ってみてください。
Can you stand and stay standing? Okay, we've got some up here, some here. Okay. Now, keep standing. If you worked at the school, or if you had a family member who worked at the school, would you also please stand?
茨城キリスト教学園で働いたことがある人、または働いた親戚、家族に働いている人がいる、働いたことがある人がいることがある人がいるって言ってます。
Or if you had a son or daughter that went to the school, would you please stand?
自分の家族、子供たち、が、行ったことがあるという人も立ってください。
Okay, if you look around, that's about half of the people in this room today.
半分ぐらいの今日、たくさんの人はいると思います。
Okay, thank you. Can I see? Okay, today we're going to talk about the path that we choose in life. And it's the beginning of the year. The beginning of the year is the time when we all start thinking about a new beginning.
今日はね、このタイトル、人生の道の選択、人生でどんな道を自分たちが選択しているのかということについて、話していきたいと思います。今はね、新しい2018年が始まりました。いつもこう新年になるとね、みんなこう、ああ、じゃあ今年はどんな年にしたいかって、こういろいろ目標を考えるかと思います。
Okay, most of us fall off in our plan. You know, like I say, okay, I'm going to lose this much weight, or I'm going to start exercising this much, or I'm going to read this many books this year. All of us have kind of our goals for the year, right?
座右の銘じゃないけど、毎年ね、この年初に、きっとこう、ああ、今年はこれだけ体重を減らすぞとか、あ、今年は頑張ってこれだけ運動するぞとか、あ、今年は何冊、何十冊本を読んぞとか、きっとこう、目標みたいなのを決める人が多いかと思います。
But I also think it's significant that in Japan at the beginning of the year, the very beginning of the year, that's when we have the coming of age ceremony, because that's also a new beginning for people here.
で、興味深いのが、日本では、この年の初めにですね、成人式をやるんです。成人、大人としての第一歩を年の初めに持ってきているんです。
And yes, it's a good time to get dressed up and have pictures and see all your friends and, you know, have a party and celebrate. But it's a more significant event than just those things.
で、こう成人式ではね、みんなこう着物を着たりね、袴を着たり、スーツをビシッと決めたり、みんなで写真撮ったり、楽しいね、パーティーをしたりっていう時間もたくさんあると思うんですけど、成人式っていうのはそれだけじゃないんです。もっと意味のあることなんです。
It's a time when everybody recognizes you now as an adult, where you start to make your own decisions and you take responsibility for those decisions.
成人、大人になるっていうことは、こうみんな、周りがあなたを一人の大人として、一人前の大人として見ていきますよっていう、こう始まりの、時でもあります。今まで、こう子供としてあまりこう課されなかった責任みたいなものも一人の大人として、一人の人間としてこう出てくるわけです。
And every Japanese person walks this journey, right? Everybody has the time when they turn 20 and they have their coming of age ceremony.
で、日本人は全てね、この成人式というものをこう取っていくわけです。
And even if you're not Japanese, all of our cultures have some time where we're recognized as an adult, where we have some kind of celebration. Okay, this is your time.
で、まあ、日本ではこの20歳が大人のとしての変化の時、成人の年となってますけど、他の文化、いろんな国や地域ではまた違った形で、違った時期に、一人の大人として、こういう節目の時を持っています。
So you already celebrated your coming of age ceremony, some of you many, many, many years ago. Or if you haven't celebrated it yet, this is still a good message. This is still a good time to think about your life and the path of life that you have chosen to walk or that you want to walk beginning today.
この中にはね、もう成人は成人式は済ませているっていう方も多いかと思います、中にはずっと前に済ませている方もいるかと思います。またはまだ成人を迎えてない人もいるかと思います、成人の学生たちだけじゃなくて、私たちみんなにとって、じゃあ自分たちの人生はどんなふうに自分たちが歩んでいるのか、それを見直すいい機会になるかと思います。
But especially for those of you who have just celebrated it, this is a chance for you to think about this journey that you're going to start on beginning this month. The decisions that you make and the life that you will choose to live.
でも特に、ね、今日来てくださった学生の20歳の子たち、成人を、この間迎えた子たちにとっては、じゃあ大人として第一歩を迎えて自分の人生をどんな方向にどんな道を歩んできたのか、そのことについて考える、機会になってくれたらなと思います。
So today we're going to listen to three stories, because stories are interesting. Stories are easy ways for us to remember. So we're going to listen to the stories of three different people. Two of those are from the Bible.
で今日はまずこう3人の人の話について、見ていきます。こう例えばですね。3人の人がどんな生き方をしたかについて見ていきたいと思います。
And we'll use those to think about the kind of life we want to live.
それ、その3人の話を通して、じゃあ自分はどんな人生を歩んでいきたいのか、どんな人生の歩み方をしていきたいのかということを考えていけたらと思います。
Okay, the first man is the one that we just read about Abraham. Okay, and Abraham's story is in the book of Genesis, the very first book in the Bible, from chapters 12 to 25.
最初の一人目の人はアブラハムですね、先ほど読まれたヘブル人の箇所でも名前が出てきました、アブラハムは創世記聖書の一番最初の書物創世記の12章から25章に、登場します。
Abraham is the ancestor of Israel and much of the Arabic world today.
アブラハムはイスラエルの父ね、すべてアブラハムからの系統イスラエルの人たちは生まれてきた、また多くのアラブ諸国の父としてもこう尊敬されている方です。
And Abraham is just living his life all normal, relaxed, when all of a sudden this God comes and talks to him.
アブラハムは彼の人生もね、こう何も考えずにこう生きていたんです。ちょっと突然神様が彼に向かってやってきて、こういうことを言ったんです。
God said to him, Go and leave everything. Leave everything you know, all the people, all the places, your job, everything, and go to the place where I'm going to show you.
あなた、神様は言うわけです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を捨て、出て私が示す地へと行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。こう神様はアブラハムに告げたんです。
Yeah, and so he said it with a promise. He said, if you do this, I'm going to make you into a great nation, and I will bless you, and all peoples on earth will be blessed through you. Abraham doesn't even know this God. He doesn't know who God is when God talks to him and says this.
興味深いのは、この神様がこのことをアブラハムに告げたときは、アブラハムは神様が、この神様はどんな存在なのか、神様のことを全く知らなかったんです。
And look, he says, Go to the place I'm going to show you. He doesn't even tell him where he's going. He just says, Pack your bags, you're going on a journey.
で、神様はただ、じゃあもう荷物まとめて旅に出なさい、行きなさいって言うんです。でも、どこに行くか目的地を言ったわけじゃないんです。
But most of our life is kind of like that. We don't really knowWhat lies ahead in our lives. So like that, we're kind of like Abraham.
で、自分たちの人生もこう、もちろん行くべき目的地がある時もあれば、多くの時は自分がどこに向かって行っているのか、どこに向かって行けばいいのか、分からない時の方が多いかと思います。
So what does Abraham do? He goes.
アブラハムはどうしたか？から旅に出たんです。
He didn't know God. He didn't know where he was going, but he goes.
アブラハムは神様のことを知らなかった。どこに行けって言ってるのかもわからなかった。それでも行ったんです。
But through the choice of going, that's how he gets to know who this God is. And that's how he gets to know the blessing that God wants to give to him.
ただその行くっていう決断が神様の言葉に従って行くっていう決断を通してアブラハムは神様のことを知るようになっていたんです。また神様の祝福が何なのかを知っていくことになったんです。
Now before you think, wow, so awesome, this Abraham was not a perfect person. He was not a perfect person. Even if you think, wow, so great, He went on this journey without knowing God, but you know.
そう、神様はね、分からなくて、目的地も分からなくて、でも行くっていう決断をしたアブラハムはすごいと思うんですけど、彼も完璧な人ではありません。
He lied about his wife two times. He threw her under the car to save himself.
彼は自分の命を守るために自分の妻のことについて2回も嘘をついてた。
He doubts whether or not God will fulfill his promise.
彼はもう神様は本当に約束を守ってくれるのか疑ってばかりでした。
He becomes impatient waiting on God, so he makes a son with another woman and then throws them out of his house.
で、彼には、妻の間に子供ができなかったんです。どうしてもできなくても神様のタイミングを待つことができずに別の奴隷の召使いの女と子供を産むことに、作ることになったんです。
But over and over again, even though he made many mistakes, he kept coming back to God.
でもそうやってたくさんの失敗をしながらもアブラハムはいつも神様のところに帰ってきた。
He chooses to believe in God, and he puts his trust in God's heart and God's purposes.
なので失敗してはしてしまってはいましたが、それでも何回も神様のところに帰ってきて神様を信じ、神様にを信頼して従うことを選んで生きていきました。
So when he comes to the end of his life, this is what's written about Abraham. Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years, and he was gathered to his people.
そしてアブラハムは創世記の25章の8節にこうあります。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。
Good old age, full of years, and he was surrounded by his people when he died.
平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死んでいく。
And so today's reading that Miho and Kristen did from Hebrews tells you about his life and how his life was good, how it was blessed by God.
今日先ほど読まれたヘブル人への手紙の11章の聖書箇所を見ても分かると思います。アブラハムがどんな人生を送ったのか、どういうことを祝福された人生を送ったのかを知ることができると思います。
Okay, the second story we want to talk about today is the story of Solomon.
2人目はソロモンという男です。
Solomon was the third king of Israel, and actually Israel enjoyed their greatestprosperity as a nation during Solomon's time as king.
ソロモンはイスラエルの国の3番目の王様でした。で、このイスラエルの国がソロモンが王様の時に最も栄えていた、最も栄えた時の王様だったのがソロモン。
And his story is found in the Old Testament in the book of 1 Kings, chapters 1 through 11.
このソロモンについては旧約聖書の列王記第1の1章から11節に書かれています。
Right before Solomon becomes king, his father David is old, his father David is the king is going to die, and this is the advice that David gives to Solomon. I am about to die. Be strong and become a man.Do the job the Lord your God has assigned you by following his instructions and obeying his rules, commandments, regulations, and laws. Then you will succeed in all you do and seek to accomplish, and the Lord will fulfill his promise.
ソロモンの父ダビデ、第2番目の王様だったダビデが年老いて死にそうな時に、息子のソロモン、次の王になるソロモンにこんな言葉を残しています。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、 主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。
So what kind of life does Solomon choose to live?
じゃあこのアドバイスね、父からのアドバイスを受けてソロモンはどんな人生を送っていたのでしょうか。
In chapter 3, verse 3, we see that Solomon has kind of a divided heart.
この列王記の3章には、このソロモンがね、こう2つ、もう心が、2つの心を持ってしまっている、ことが書かれています。
Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David. Except, and that's the key word, except...that he offered sacrifices and burnt incense on the high places.
ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟を歩んでいましたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。
So Solomon starts off really strong as a young man, as a young king. He starts off really strong. He's gonna live. He's gonna be a good king for his nation. He's gonna take care of them. He's gonna live a good life. He asks God for wisdom.
ソロモンはこう若い、王としてこうダビデの後を継いで第3番目の王になって、これからじゃあ王として、国のために、ね、良い人生を送っていこう。ダビデの父の助言も受けて。神様にこう知恵を求めてね、その人生を歩んでいこうという時でした。
But as we get into chapters 8, 9, and 10, we see that Solomon continues to go further and further and further away from God. From this chapter 3, that divided heart moves further away from God instead of closer to God.
ただこのソロモンは主を愛し、ね、ダビデの掟を歩んでいた、神様を愛していた、でも高きところで生贄を捧げて交代していたのは別の神様を拝んでいた、一つの神様で別の心を持ってしまっていたということなんです。この時のソロモンの心がその後の人生にすごく影響してきて、最初はずっと神様と共にあって強かった、繁栄していたソロモンだったんですが、彼の晩年はどんどん神様から離れて、衰えていったということが書かれています。
He abuses his power to get wealth for himself.
彼は自分のために、富を得ようとしていました。
He abuses foreigners by making them slaves to work and do his building projects.
彼はこう神殿を建てていたんですけど、それを外国人を奴隷にして、こき使って、建てていたんです。
He marries 700 women and has 300 concubines, and that's his way to protect himself and his position.
ソロモンはこう自分のこう、領土を、ね、まあ、国のを守るために700人の女と女性とを妻に迎えて、300人の女性をそばめ、正式な妻ではない妻として迎え、1000人の女性とこう、関係を持っていたと書かれています。
And then for all those women, they're from other countries, so he builds places of worship for them so that they can worship, but in the end he ends up going and worshiping with them, their gods.
で、多くの国の人たち、女性たちとこう関係を持って結婚していたので、彼らを迎えて彼らが信じる神をこう礼拝させていた。で、最終的には、ソロモンが信じていた神だけじゃなくて、その妻の 神々をこう礼拝するようにもなっていってしまったんです。
And so then we see this, in chapter 11 verses 9 and 10. The Lord was angry with Solomon because he had shifted his allegiance away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him on two occasions and warned him about this very thing, so that he would not follow other gods. But he did not obey the Lord's command.
主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。
So Solomon, like Abraham, both of them were not perfect. They had good parts of their life and bad parts of their life.
このソロモンもまた先ほど言った紹介したアブラハムも二人とも完璧な人ではありませんでした。二人ともこう失敗を、してきたんです。
But Abraham continued to return to God, whereas Solomon kept rejecting God and moving further away from him.
ただアブラハムはこうずっと失敗しても神様のところに帰って神様を信頼することを しながら生きていたのに対してソロモンはどんどんどんどん神様から離れていったり。
And then like all of us who are human, we all come to the time of death. And that becomes the statement, what kind of life did we live?
人間である自分たちはいつか死とこういうものを経験します。その自分たちがこの世を立つとき、死ぬときに自分たちはどんな人生を送ってきたのか、それを振り返ることになります。
And it says for Solomon, Solomon passed away and was buried in the city of his father David.
ソロモンの最後はこうでした。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。
He is a great king.
ソロモンは偉大な王様でした。
He had all kinds of prosperity and wealth.
もう国々は本当に栄えて、巨万の富を得ていたんです。
He asked God for the greatest wisdom.
ソロモンは神に、ね、知恵を与えてくださいって祈っていました。
He had lots of women. We know he had lots of fun.
ソロモンはたくさんの女性と結婚して関係を持って、いました。
But do you notice there'sAlmost nothing said about his life in this moment.
ただこの聖書にあるソロモンの最後は彼の、生きてきた人生について何一つ書いていないんです。
Abraham, good, full life, and people were surrounded him. Solomon, oh, he died and is in the grave.
アブラハムはね、こう長寿で長生きして良い人生を送ったっていう、描写がされていたんですけど、このソロモンはただ死んでお墓にいられたっていう端的なすごく描写されている。
Okay, and I promised three stories. Two of them were from the Bible.
これが2人目の、ソロモンが2人目でした。これで3人目もいるんですね。
The third story is my story.
次は僕です。
Okay, this is with my best friend Moses recently and when we were 14 years old.
これは僕の、ね、大親友のモーゼス、カナダの大親友のモーゼスと上の人たちは、ね、僕たちは14歳の時でした。
When I was 14, it was my dream to be an elementary school teacher.
14歳の僕は学校の先生になることを夢見ていました。
I had my whole life planned out. I was going to go to York College. I was going to get married after my second or third year in college. I was going to graduate and get a teaching job. I was going to buy a house, buy a minivan. I was going to have 4 to 6 children. I was going to be an active member at a church and hopefully become a leader. I was eventually going to work into becoming a principal. And then I was going to retire early and do short-term missions around the world. That was my life plan.
その時点で、もう14歳の時点で僕は、ね、人生設計をもう完璧に作ってたんです。まだヨーク大学に行って、そこで、ね、2年生、3年生ぐらいの時にも結婚して、卒業して、先生の職に就いて、家を買って、ミニバンも買って、教会では、ね、活動的にたくさん働いて、でまあ、大体4人から6人ぐらいの子供がいて、その後は校長先生になって、今退職して、ちょっと早い段階で退職して、まあ、短期ミッション、いろんな国に、行こうっていう、そんな人生設計をもう考えていたんです。
And that would have been a great life.
まあそれをしていたらきっと素晴らしかっただと思うんですけど。
But when I was 14, I came to Japan. I came to Mito. I came to this church to visit my brother and his wife who were teaching English.
ただ14歳の時に僕はこの日本、ミト教会を訪れることになるんです。僕の、お兄さんとその奥さんが、ね、このミトで AET として英語を教えていました。その彼らを訪ねにミトにやってきたんです。
And at 14 years old, I was standing where Cowardy is sitting right now.
で14歳の僕はね、あのカオルちゃんが座ってるあそこに座って礼拝を受けてました。
And Hirose-san and Suzuki-sensei、both at different times laid their hands on me and said、when you are an adult, please return to Japan as a missionary.
でこの当時のね、教会の牧師さんと長老のリーダーの方2人がね、鈴木先生と広瀬さん2人が僕のところにやってきて、手をね僕の体に乗せて、大人になったら大きくなったらね、日本に宣教師になって帰ってきなさいって言うんです。
And they said, Japan is a wealthy nation, but we are poor spiritually.
この日本という国はもう経済的にすごく豊かな国です。でも霊的にとても貧しい国なんです。だから言うんです。
And it was so moving, and I thought, no way.
ありえない、そんなの絶対嫌だ。
So I continued with my plan to be a teacher.
だからね、もうその自分が立てた人生設計に沿って、先生になることを先生になりました。
When I was 20 years old, 20, coming of age, 20, your age, I went to Sendai, Japan.
僕が20歳の時ですね、僕は仙台に行くことになりました。
And God turned my life and my life plan completely upside down.
その仙台に行ったことを通して神様に僕の人生設計をもう全部壊して、僕の人生をもうひっくり返したんです。
In 6 weeks, he totally changed my life plan.
もう6週間、日本にその仙台に来ていた6週間の間だけで僕の人生をひっくり返しました。
Seeing God at work, the conversations and the relationships that I built with Japanese people, really took hold of my heart.
6週間を通してこう、いろんな日本のね、いろんな人たちとこう話したり、一緒に時間を過ごしたり、そうする中で、神様がこの日本でどんなふうに働いているのかっていうのをこう目にして、そのことに心を動かされたんです。
There's lots of details, but to make a long story short, the next summer I came back and said, okay, I'll be a missionary.
でもたくさん話すことあるんですけど、短く言えば、次の夏にまた日本に来て、宣教師としてまた日本に来るっていうことを約束しました。
And that wasn't the end. I faced many challenges. My dad wasn't happy about me becoming a missionary at first. My girlfriend broke up with me. People said that we were too young, that Japan was too expensive, and that nobody becomes a Christian in Japan, so it's too hard, I shouldn't go.
でこうじゃあ僕は宣教師になるってことを決めたんですけど、そこでもう簡単に終わったわけじゃなくて、たくさんのチャレンジもありました。僕のお父さんは全然嬉しく喜んでくれませんでした。また僕の彼女は、その当時の彼女はそんなの嫌だって僕と別れてしまったんです。また人は言うんですね、君たちは若すぎる、そんな 若すぎる年じゃ日本にいても何もできない、日本はもう生活が高いし、日本はとても信仰されるのに、難しい国なんだということを言うんです。
But 4 months before I left for Japan, some mysterious person I don't even know to this day gave our team $20,000 to help us to move to Japan.
ただ、日本に行く準備をしている時に、突然ですね、ある人が200万円をポンって僕に、くれたんです。それは日本のミッションのために、これを使っていきなさいってことですね。
And a couple who were dentists in Sendai said, you can stay in our house. A year before we moved there, they said, you can live in this house. We'll leave it empty, rent free for 1 year, and you can start paying rent when you move. And we lived in that house for 7 years, and they never changed the rent in the 7 years.
で、そう、日本に移り住むということはやっぱこう生活費がすごく高いので、そのためのこう献金を募っていた時にですね、ある日本人のこうお医者さんの夫婦が僕が仙台に移る1年前ですね、この家を仙台にはこの家を使ってよって、こう全部、今あるものを全部どけて自由に1年間は家賃ただで使っていいからということを家を提供してくれたんです。
So at 24 years old I moved to Japan as a missionary.
僕は24歳でした。日本に移り住んで宣教師となったんです。
And in the first week of living there, we had no furniture, we had no refrigerator, we had no forks and spoons and knives, and the Tsuneki family came and stayed at our house.
で、そこからアメリカを仙台にやってきて、最初の1週間、まだ家には家具もないし、食器もないし、何もない状態、最初の1週間、その時にね、Tsuneki が僕たちの家に泊まりに来たんです。
Yeah, they were up for a conference, and the pastor at Sendai Church said, oh, you can stay with our missionaries. They have a big house. We didn't have anything, but they could stay in it with us.
そう、ツネッキはあるカンファレンスで仙台に、来てたんです。で、仙台教会の牧師はね、じゃあもうこのジョルさんたちの家に、泊まっていいよって、大きい家だから。何もなかったんですけど、それで泊まることになったんです。
We didn't know them when they came, but we had a great time of singing and of prayer and of fellowship. And when they left, I said to my coworker, man, it would be great to work with a Japanese Christian family like that someday.
で、まあ、その時まだ会ったことなくて、初めて会う、彼らだったんですけど、一緒にこう時間を過ごす中で、とてもいい家族じゃないかってことで、とてもいい時間を一緒に過ごしました。で、もう彼らを見送る時にね、日本で働くなら、こんな家族と一緒に働けたらいいなってことを話したんです。
And God did that 8 years later.
神様はそういうふうに今8年後にここでね、それを、 実現させてくださっています。
So like Abraham and Solomon, I'm not a perfect person. I've made lots of mistakes.
アブラハムやソロモンと同じように僕も完璧な人間ではなくて、たくさんの失敗を犯してきました。
But God has blessed me with an amazing church to be able to work with.
ただ神様はこの素晴らしい教会を僕に、働きの場として与えてくださいました。
He's given me two great coworkers.
二人のとても素晴らしい、同僚を与えてくれました。
He gave me a beautiful and godly woman to be my wife.
美しい、本当に神様を愛する、女性を与えてくださいました。
And I met her at church.
それは彼女ともこの御教会で会ったんです。
I have made lots of friends who have become family to me.
もう家族のような家族同然の友人をね、たくさん与えてくださいました。
God saw my heart for the Japanese young people, and He opened an opportunity to serve at Ibaraki Christian.
神様は僕の心にあった、日本の若者への情熱を、ね、見てくださって、茨城キリスト教大学への働きをの場を与えてくださいました。
And just so you know, my education degree wasn't a waste. He sent me to Cambodia to start a school.
で僕が、ね、思い描いて、たくさん勉強して、先生になるために、学んだ教育っていうのも無駄には神様はしませんでした。今カンボジアで学校を運営しています。
So what is your story?
では皆さんのストーリーはどうでしょうか。
Take a moment to reflect on where God has brought you and where He can take you.
神様があなた皆さんをどこに連れてきて、どこに連れて行こうと、どこに行きなさいと言っているのか、ちょっと考えてみてください。
But especially for those of you who just celebrated your Seijin Shiki, I was your age when my life made a big switch. I was 20.
特に二十歳成人を迎えた学生だ僕が二十歳の時同じ皆さんと同じ年の時にもう人生がガラッと変わる体験をしたんです。
And 3 weeks ago I celebrated my double 成人
3週間前ですね、僕は2回の成人式を迎えました。
But that gave me an opportunity to reflect on these 20 years and how God has blessed me.
でもそれはちょうどね、僕がじゃあ二十歳の時からどんな人生を僕は送ってきたんだろうと振り返るいい機会でした。
And how good of a life I have and how I would not rather have any life than the life I've lived.
で、その過去のこれ時の20年間がね、どれほど祝福されて、素晴らしいものか、たくさんの恵みが与えられるか、そのことにとても感謝しました。
And I pray that the next 20, 40, if he wants to give me 60 years, I don't think he will, but if he does, then it will be just as blessed.
で、と同時にね、これからの20年間、また40年間、神様は恵み深いな、60年後も、どんな人生を送っているのか、そのことについても考えるようになります。
So what is your goal? What is your plan? What is your dream for your life?
皆さんはどうでしょう？皆さんの目標、皆さんの人生計画、皆さんのゴール、どんなものがあるでしょうか。
Where are you aiming?
皆さん今どこを見て、人生を歩んでいるでしょうか。
But a more important question is this. Who is guiding you in that process?
もっと重要な質問は、誰が皆さんのその人生を導いてくれているでしょうか。皆さん誰に、どんな存在に頼って、人生を歩もうとしているでしょうか。
Is it you yourself?
それは皆さん自身ですか、自分ですか。
Is it based on somebody else's expectations for you?
それはもう誰かの皆さんへの期待でしょうか。
Is it society? This is what we have to do, so this is what we do.
それはこの社会っていうね、皆さんにじゃこう生きなさいっていうこう期待するこの社会の期待に応えようとして生きているんでしょうか。
Or is it God?
それとも神様でしょうか。
Even those of you who are older than 20, what about your life?
成人を覚えてね、二十歳よりも上の方々 も皆さんの人生はどうでしょう。
Who is directing your steps?
皆さんの人生の一つ一つの一歩一歩、一歩一歩を、ね、誰が導いてくれているでしょう。
Are you walking with God hand in hand?
神様と手を取って、一緒に歩んでいるでしょうか。
But specifically for the young people today, I want to say that the decisions that you make as a young person will impactthe rest of your life.
特に、若者たちに伝えたいのは、今若い時に皆さんが取る決断、は皆さんのその後の人生に大きな影響を与えていくということです。
If that scares you a little bit, that's okay.
ちょっと怖いかもしれません。でもそれでもいいんです。
But it also is to encourage you. The decisions you make now can really shape who you are, but also bless future generations.
励ましとして、伝えたいのは、皆さんが今、若い時に決める決断によって、皆さんの人生はたくさん祝福される、その可能性を決めて、また皆さんの人生だけじゃなくて、その後の次の世代の人たちにも祝福を与えることができる。
Let's go back to Solomon for just one minute. Solomon could have chased his work. He could have chased his pleasure. He could have chased wisdom.
ソロモンのことを、またちょっと考えてみたいと思います。ソロモンは仕事を一番に持ってくることもできました。
His pleasure.
彼は自分の、ね、楽しみを一番に生きることもできました。
Or his wisdom and knowledge.
彼は自分の知識や知恵を一番に大事に生きることもできました。
But there's a book in the Bible called Ecclesiastes. We don't know for sure if Solomon wrote it. But if he did, he says work, meaningless. Pleasure, meaningless. Wisdom, meaningless.
この聖書にはね、伝道者の書っていう、書物があります。これは何かの学者によっては、ソロモン、このソロモン王が書いた書物じゃないかということを言われている書物なんですけど、そこでソロモンはこんなこと言うんです。仕事、その意味がない。
Pleasure.
楽しみ、人生において何の意味もない。知恵も知識も何の意味も持たないということを言っています。
So at the end of life, here is what is meaningful.
ただこの伝道者の書の最後で、ソロモンはこんなことを言っています。
So learn from the words of Solomon.
ソロモンの言葉から学んでいきたいと思います。
Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in Him.
あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。
And now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.
結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神は善であれ、悪であれ、全ての隠れたことについて、全ての技を裁かれるからだ。
So today is a new day for all of us.
なので今日はね、また自分たち一人一人にとってこう新しい人としたいと思います。
And if you come to my home, or if you're going to come to my home sometime, you will see some words that Kristen and I have in our Genkan. This is what we've decided, our life is going to be.
で、オズボーン家にね、来ると、僕とクリスティンがね、決めた、この自分たちの生き方として決めた、一つのこう言葉が、書かれています。
It's also from the Bible, from Joshua, who was another leader, and he said, Choose for yourselves this day whom you will serve.As for me and my household, we will serve the Lord.
これも聖書のヨシア記からの言葉です。あなた方が使えようと思うものをどれでも何の神でも今日選びなさい。私と私の家とは主に使える。
So I am praying for you today. I'm praying that as you are in this point where you can make the choices in your life.That you will make good choices. And I pray I can speak from my life and say that my life walking with God has been the most blessed thing.
最後に皆さんにそう励ましの祈りを、したいと思います。皆さんが今歩んでいる、人生の道、今向かっていこうとしている人生の道、選択、たくさんあると思います。でもそれをどんな風に、自分たちは歩んでいるのか考えてみてください。神様と一緒に歩んでいるだろうか。自分自身の、ね、人生を振り返った時に僕は神様と一緒に歩んできてたくさんの祝福をたくさんの恵みを受けたことは言えます。
And it's also important to have a good community of people who also want that to walk together.
で、自分一人でこうそういう人生を歩んでいくんじゃなくて、良い、自分のために、良い影響を与えてくれる、また自分が良い存在となれるコミュニティを一緒にコミュニティの中で一緒に旅を歩んでいくこともとても大事です。
So let me pray for all of you now. God, we do need your wisdom and we do need your guidance.
神様、私たちは あなたの知恵が必要です。またあなたの導きが必要です。
We thank you so much for loving us, and we thank you that you are a God who has a heart for redemption and restoration.
神様、あなたは私たちを愛してくださっていることを、覚えます。またあなたは私たちを回復させて、また和解させようとしてくださる神であることを感謝します。
Thank you for your faithfulness, for seeking us even before we seek you.
あなたは私たちがあなたを求める前から私たちを探し求めてくださっていました。
And I pray God that we will put our hand in yours like Abraham chose, and that we will walk together with you till the end of our lives.
アブラハムがそうしたように私たちも神様あなたに手を委ねて一緒に歩んでいきたいと思います。
In the name of Jesus we pray.
イエス様の名前でお祈りします。
Amen.